聖書を朗読いたします。こういうわけで弟子たちのうちの多くのものが離れ去っていき、もはやイエスと共に歩かなかった。そこでイエスは十二弟子に言われた。まさかあなた方も離れたいと思うのではないでしょう。するとシモン・ペテロが答えた。主よ、私たちが誰のところに行きましょう。あなたは永遠の命の言葉を持っておられます。私たちはあなたが神の使者であることを信じ、また知っています。
本日のメッセージは、ペテロの信仰告白です。
おはようございます。子供の賛美が今日ありました。私も子供たちの賛美は楽しみにしている一人であるわけですけども、後ろから見てみますと、さくや君、なずな君、その二人、さくや君は赤い T シャツを着ていましたが、後ろに赤いキツネと書いてありましたそれを食べて頑張ってくれたんじゃないかなと。さて今日はヨハネの福音書の6章のところ、ペテロの信仰の告白というところですね。で、私自身も多くの方々の信仰の告白というのに接してまいりました。願わくはその信仰の告白が最後まで召されるまで続いていってほしいと心から願っています。というのは、信じるということは素晴らしいことですけれども、最後まで信仰を全うして生涯を終わるというのはもっと素晴らしいことであるからですね。今日はペテロが信仰の告白をいたしましたけれども、様々な意見がある中で、どのようにしてペテロは信仰の告白に導かれたのか、また我々にも共通している信仰の告白を導くものは何であるのかと、この2つに絞ってメッセージをしていきたいと思います。ちょうど一言お祈りをしますので、黙祷にしておいてください。天の父なる神様、あなたの尊い皆を賛美をします。愛する方々と第一礼拝に導かれて、今、御言葉を聞こうとしています。主なる神様、弱いペテロ、脆いペテロの信仰の告白、それを主へ導いてくださった主イエス、このことを思いますときに、私どもも同じようなところをたどりたく願います。どのようにして私どもが導かれていくのか、あなたの御心を知ることができますよ。お一人お一人にとって信仰の糧になりますよ。見て委ねて尊いイエス様の皆として祈ります。アーメン。さて、先週お話をしましたように、ヨハネ伝の6章のところは5つのパンと2匹の魚から5000人、男5000人の給食をなさったというすごい奇跡のお話でした。で、これ自体はすごい奇跡であったわけなんですけれども、この6章をずっと読んでいきますと、このことが様々なキリストに対する見方がはっきりと出てきたわけです。そしてあるものは、今日読んでもらったように離れていくきっかけにもなっていったわけですね。教会にもいろんな方々がお見えになります。そして長いお付き合いをしていきたいと私は願ってはいるわけですけれども、やはりこの中にあるように、多くのものが離れ去っていき、もはやイエスと共に歩かなかったという言葉もまた現実に、今までの30数年間の牧会人生の中にも起こってきたことであるわけですね。一体どのような考え方がキリストに対してなされたのでしょうか。それを整理して読書は描いていますので、それを見ておきたいと思うんですね。第一のタイプの人は、キリストは単なる人間に過ぎないと評価した人です。ちょっと6章の42節戻るんですけれども、見ていただけますか。ヨハネの福音書の6章の42節、 彼らは言った。あれはヨセフの子で、我々はその父も母も知っている、そのイエスではないか。どうして今彼は私は天から下ってきたというのか。ここにも見られるようにイエス様の奇跡というものを彼らは見たわけです。見たら信じるかというとそうではなくて、いや、よくよく考えてみれば、あれはヨセフの、大工ヨセフのせがれである、父も母もよく知っていると、そのイエスではないかと最終的に結論を出していた答えというものは、単なる人間に過ぎないという見方なんですね。今も変わりません。なるほど、キリストは単なる人間ではなくて偉大な天才的な宗教家であるということを認める方はたくさんおられるわけです。しかしそれまでだと、やっぱりキリストは神の子とか救い主だとかいうのとは違うと結論を出すわけですね。イエス様は大変謙遜なお方でありますし、そしてまた人格的にも素晴らしい愛に満ちたお方であるわけですが、ここ一番というか、ご自分に関して言われるときにはその通りおっしゃったわけです。例えば6章の38節をご覧いただけますか。私が天から下ってきたのは自分の心を行うためではなく、私を使わした方の御心を行うためです。つまりイエス様は自覚として単なるヨセフから生まれた、マリアから生まれた人間というのではなくて、天から下ってきたとおっしゃいます。あるいは46節もご覧いただけますか。誰も父を見たものはありません、ただ神から出たもの、すなわちこのものだけが父を見たのです。父とはヨセフのことではなくて父なる神のことです。つまり父なる神をこの私が見たとおっしゃる。その神から出たもの、つまり神ご自身と本質的には同一のお方、それを主張していらっしゃるわけです。イエス様にしてみれば、ある意味では、例えば私が男であるとか、私が牧師であるとか、私が中西正夫であるとかいうのは、自分自身のことを言うことにおいて何ら間違いはないし、それ以上でも以下でもないというのは当たり前のことです。イエス様もそれをおっしゃったわけです。しかしどうしても偏見がある。いや、人間にしか過ぎないはずだと、小さい時からもよく見ていると、そういう主張というものがどうしても相入れないままどんどんどんどん離れていくわけですね。そして最終的にはこのイエスに従うというのはやめようって言って違う方ですか。で、確かにですね、こういう自己主張をなさるというか、そういうことは歴史にもたくさんあったわけですね。自ら神であるとか、あるいは今も裁判の中にありますが、オウム真理教の浅原祥子などは自らそういうような言い方をするわけです。ただ言えることは、そういう主張するものというものは、まあうまいことできているものは2000年の歴史の古いにかけられて淘汰されるわけですね。落ちていくわけです。やっぱり真実に値しないって言って抹殺されていくわけですよ。キリストご自身、自ら神としてはばからないお方、しかも淡々とそれを続けて最後までそれを全うしていかれる、ブレることはない、そういうお方がおられて、しかもそれをこの2000年の間考えられない、信じられないと思う言葉をそのまま受け止めて、2000年のキリスト教のこの広がり、世界で最大の信徒数がいるということを考えてみると、クリスチャンがバカであるということではないと思うんです。世界中の、しかもあらゆる民族でこうして受け止めているというこの事実そのものが偽りの主張というようにはとても思えないと思うんですよ。皆さんの中で、特に求道者の中で、イエスというのは結局は誰なんだと、
ピラトが質問したのは今もビンビンと響いてくるわけです。人々の前で群衆の前にイエスを差し出して、このイエスを何というかって言ったんです。このイエスを誰と思うのか、これは今も変わりません。この聖書を聞いておられるあなたはイエスを何と結論づけるか、単なる人間ですかということです。最初の時代も今の時代も変わらずに、イエスを単なるヨセフの子ではないかと言ってつまずいてしまった人たちがいたわけですね。これが第一のタイプ。第二のタイプは何かというと、キリストをご利益の提供者、対象とみなすあり方です。26節をご覧いただけますか。6章の26節。イエスは答えて言われた。まことにまことにあなた方に告げます。あなた方が私を探しているのは、印を見たからではなく、パンを食べて満腹したからです。わかんないですか。イエス様を求めて多くの群衆がこの奇跡の後やってきたんです。船をこぎ出して違う岸に行かれた後も彼らはついてきたんです。で、イエス様は釘を刺されたんです。あなた方はパンを食べて満腹したから来た。図星だったんですね。キリストを単なる、まあ自分たちの食を満たすお方、満たしてくれる提供者としてしか見なさなかったんですね。だから自分にとって都合の良いパンをくれる間は従ってくるんですね。これは残念ながら今も変わらないことではないかと思うんですね。もちろん教会に来るきっかけというのはですね、純粋な動機で来る方はそんなに多くはないんじゃないかと私自身も含めて思うんですよ。もちろん純粋な方もいらっしゃるかもわからないけど、何らかのご利益というか何らかのものを求めてくる。しかしだんだんだんだんそれがこう上手に上手に導かれていって、真に罪からの救い主という見方をしていくことができるわけでしょ。ところがこのタイプの方々は最後までこの考えを変えない。ご利益だけで神とつながっている、これは日本の宗教の特徴かもわかりませんね。だって神社ではご利益をこれ見よがしにって言うわけでしょ。無病息災、家内安全、商売繁盛、そういうご利益をちらつかせて来なさいよとこういうわけでしょ。だからそれももう知らず知らずのうちに考えにあるわけですよ。そして教会にもそういう思いでどっか来るわけ。しかしご利益で神と結びついているというのは、例えて言えば子供が親を求めるのにお金が欲しい時だけ お父さんお母さんのところにやってくるという関係と似てるとするならば、おかしいでしょ。これはあってはならないでしょ。お父さん1万円ちょうだい、お母さんお金なくなった、それしか言わないとしたならば、そんな親子関係はやはりいびつだと思うと。ところが神に対しては今日見ているようにそういうあり方が成り立ってしまうんですね。本当はお父さんこんな楽しいことがあった、こんな問題があったけれども、僕はこんなふうにしてなんとかうまいことやっていけたとか、そういう交わりが必要なんでしょう。親子は交わりがなくてなんか欲しい時だけやってくるというのはいかんわけでしょう。で、イエス様に釘を刺されたんです。というのは、そういう関係でずっと行くならば、ずっとこれからもなお、キリストをパンを与えてくれるお方としてしか見なさないとなるからなんです。どっかで考えを変えなければならない。韓国には大きな教会がたくさんあるんですけれども、韓国の教会の先生たちと、交わりというか分科会をしたことがありました。で、その中に5000人のメンバーがいる牧師がいたんですね。
5000人というのはちょっとびっくりするような人数ですけどもね。
で、まあ、景気で言えばガッガッガッガッガッと右肩上がりみたいな状態が成長しているというわけですね。そこでこの教会堂では狭すぎるということで街道建築計画を立てたと。なんと1万人収容の体育館以上の大ホールというかそういう教会堂を建てる計画をした。で実際建てた。で建ててる最中というかもう完成というような時期になって韓国の経済がガトーンと日本のバブル崩壊みたいに落ち込んだんです。そしたらその牧師が5000人いた礼拝の出席者が1000人になってしまいました。1万人の街道ですよ。1万人の街道で1000人、1000人ということだけで言えば多いですけれども、1万人入る街道の中で1000人といったら10分の1人、その辺にちょこちょこっとおるだけの。これは何を物語ってますか。神様に従っていたって得はないな。神様に従っていたってそうそうためにはならないな。いや、むしろお金を出すだけだというような気持ちでしょうか。そういうことで、韓国のその牧師が嘆いていたんですね。まあ、笑い話にならないなと私自身も思いました。願くは、神様は私たちに従う者に養ってくださいますし、帰りにくださいますけれども、それだけで関係が結びついているというのではなくて、あの有名な律法の要約、聖書の要約、心を尽くし、思いを尽くし、力を尽くし、精神を尽くして主なるあなたの神を愛せよ。神がくださるものを愛せよではないですよね。神はくださいますけれども、そのものを求める関係において神と結びつくというのはあってはいけない。この私を愛し、私を勝ち付け、私に困難な時にも守り支え、あるいは祈りを持って平安を与え、祝福を持って導いてくださる、その神を愛する、その愛の関係、これが聖書が語っているところの神と人との関係。第三のタイプは何かというと、ペテロの告白です。先ほど読んでもらいました箇所。ペテロ自身の信仰の告白はマタイ伝にも出てまいりますけれども、ここでは、主よ、私たちが誰のところに行きましょう。あなたは永遠の命の言葉を持っておられます。私たちはあなたが神の聖者であることを信じ、また知っています。言葉を変えて言えば、あなたこそ救い主です。あなたこそ神の一人を聖なるお方です。そう言ってるわけです。この弱いペテロ、脆いペテロが信仰の立派な告白をしたんですね。で、そういうことを思いますと、最後にですね、見たいことは、この脆い、弱い、実際ペテロは、ここという時にイエスを裏切ったんですね。そういう弟子です。そのペテロがそれでもなお守られてきたのは一体何の力なんでしょうか。弱い、脆いペテロが、信仰を最後まで全うできた理由、これは我々もまた学ぶことが大切なこと、それを見て終わりたいと思うんです。二つの御言葉を読みます。一つは、マタイの福音書の16章の17節です。マタイの福音書の16章の17節。まあ、16節から読みたいと思います。マタイの福音書16章の16節と17節。シモン・ペテロは答えて言った。あなたは生ける神の御子キリストです。するとイエスは彼に答えて言われた。バルヨナ・シモン、あなたは幸いです。このことをあなたに明らかに示したのは人間ではなく天にいます私の父です。なんという大きい励ましでしょうか。ペテロは自分なりに精一杯、あなたは生ける神の御子キリストですと信仰の告白をいたしました。しかし、イエス様に言われたことは、確かにペテロが告白したことなんですけれども、それを示したのは人間ではなく、天にいます私の父です。しなる神がペテロにそう思いを抱かせ、告白へと導いてくださった。 皆さんも自分は信仰を最後まで全うできるかなとふと思う時もあるかもわからない。しかし言えることは、あなたが例えば洗礼式の時に、あるいはそれ以前に信仰の告白した、十分ではなかったと思われるかもわからない。それでもそれを言わせてくださったのは父なる神だということです。今教会から離れているという人たちもいるかもわからない。それでも思うことができるのは、それはあの時に告白をしたのは、その人を超えて神の御子イエス・キリストを信ずる信仰へと導かれた父なる神が働きかけてくださったことである。だとするならば、父なる神が全責任を持って我々一人一人を生涯全うしてくださるということなんです。あなたがたとえフラフラしようと、ペテロのようにイエス様を否んでしまうようなことがあろうと、それでも神様が全責任を持って導いてくださる。あの信仰の告白をできたのは、神が私に働きかけてくださったことなのだと、これがイエス様が言われる第一のことです。第二のことは何かというと、ルカの福音書を開けて見ていただきたいと思います。ルカの福音書の22章31節と32節、ルカの福音書の22章の31節と32節です。これはまさに先ほど言いましたように、シモン・ペテロがイエス様を裏切る、そういう場面のところです。31節と32節、163ページですね。お読みします。シモン、シモン、見なさい、サタンがあなた方を麦のようにふるいにかけることを願って聞き届けられました。しかし私はあなたの信仰がなくならないようにあなたのために祈りました。だからあなたは立ち直ったら兄弟たちを力づけてやりなさい。皆さん、お互いに確認しておきたいんですけれども、シモン・ペテロはキリストを知らん、知ってたら呪いがかかっても構わんというようなことを言った張本人なんですよ。それをイエス様は知っておられるんです。知っておられる、つまりご自分を裏切るということを承知の上で、私はあなたの信仰がなくならないようにあなたのために祈りました。そんな愛を誰が持つことができますかね。ご自分を裏切るということを承知の上で、ご自分が傷つくとか、ご自分が深い悲しみを体験するとか、そういう思いを超えてですね、この脆い、この弱いペテロ、このペテロの信仰がなくならないようにと祈ってくださる。そこにキリストの愛がある。死なる神が働きかけてくださった。イエス様も深い取りなしの祈りをしてカバーしてくださる。なんという特権でしょうか。あなたのために死なる神がまず働きかけ、しかもなおあなたの信仰がなくならないようにとイエス様が深い取りなしの祈りをされる。あなたはそんな対象になってるんですよ。すっごいことでしょ。誰かがあなたのために祈ってくれてるということが分かっただけでも感激する場合があるでしょ。ましてや天の神が働きかけ、イエス様が深い祈りをしていらっしゃる。それがあなたのためなんです。しかも立ち直ったら兄弟たちを力づけてやりなさいと先まで見ておられるんですね。立ち直ったら、ここまで長いスパンでイエス様という方はペテロをご覧になっています。これがペテロをして最後まで信仰を全うさせたところの二つの要素ですね。そして変わらず我々にもまたそのような祈りと働きかけをもって信仰を与えられた。そう思いますと、信仰というのは自分が頑張って信仰するというか、信心と違うんですね。心に信じて頑張るぞじゃないんですよね。信仰は仰ぐでしょ、信じて仰ぐわけでしょ。神の約束をただ ありがとうございます。こんな脆い、こんな愚かな、こんなつまずきやすい私を全部責任を持って導いてください。そうとするならば、私の生活も、私の職業も、私の経済も、私の健康も全部ひっくるめて、全責任を取って私を導いてくださるんですね。ありがとうございます。つまずくことがないように、あるいは脆くなることがないようにと言って祈っていてくださる。一時期離れることがあるかもわからないペテロのように、それでもなお信仰がなくならないようにと祈ってくださる。イエス様の愛、それはあなたのためなんですね。お祈りして終わりたいと思います。恵み深い天の父なる神様、イエス様が5つのパンと2匹の魚から男子5000人を養う奇跡、驚くべき奇跡、これはまた素晴らしいことではあるとともに、イエス様に対する評価がはっきりと分かれてきたきっかけでもありました。天の父様、多くの場合奇跡を求めたりもいたしますけれども、奇跡が次の瞬間違う思いと考えに陥ってしまう、あるいはまた次の奇跡ということを求めてしまう傾向があることを思わされました。天の父様、今日この大地礼拝に集われるお一人お一人、求道者の方もいらっしゃいますし、また信仰生活を続けていらっしゃる方もおられます。どうぞそれぞれにふさわしくあなたがお語りくださり、養いくださり、導いてくださるように、どうぞ主が導いてくださるよう心から祈ります。尊い救い主イエス様の皆を通してお祈りをします。アーメン。